皆さんこんにちは。この番組流行り物通信部は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん。
どうも小平です。
エピソード259、4月も中旬に入ってまいりました、ね、
いやー、前回の神田さんの回長かったね。あれ、ホネスト君編集終わったのかな。
いや、ちょっと待って、
本当に終わったのかな。
この収録時点で、ちょっと進捗を報告させていただくとですね、
はあ、はあ、
50分、55分分ぐらいは編集終わったんですよ。
もうじゃあ普通の配置だったら終わって。
普通の配置だったら、まあ、そうそう、あと10分ぐらいで終わるから、ね、でももう気が楽なの結構。
はあ、ははあ。
残り1時間ぐらいまだあるんですよ。あれみたいな。俺もう、これ1本分普通だったら編集終わってるよな、みたいな。え、あと1時間あんの未編集が、みたいな。
そう、しかもトラックが3つでね。
うん、そうなのよ。すごいのよ。今回。
大変だ、こりゃな。
これを、ハルさん、ほぼ毎回やってんだな、と思って。ほぼ毎回ってことはないけど。
すいません。ハルさん、ほんとすいませんね、ほんとに。なんかすいません、ほんとに。
いや、すげえよ、マジで。3人喋ってる時って、だいたいまあ、2時間ぐらい喋る。2時間半とかあるじゃん、たまに。
まあね、さ、そう、3人で同じゲームの話するとね、とかく長いんですよね。
いや、盛り上がるからね。
みんなこう、1人30分、40分ぐらい話したいものがあるからさ。
なんか、それを今回、感じたね。その、それぞれが喋る人だったじゃん。この今回の3人が。
まあ、そうですね。
いや、だから、なんか、あ、これ、やっぱ、長くなるよなっていうのはすごい感じたけど、
うん、
なんだろうね。その、今の時点、まあね、まだ編集完了してないけど、皆様もその完了した音源を聞いてるという、この、ちょっとね、ちぐはぐの状態で大変恐縮なんですが。
多分ね、こう、何らかの事情でね、こう、編集が終わらないって言って落としてなければ、多分、そうですね。
そうね。ただ、編集が別に苦じゃないんですよ。
おー。聞きました、神田さん。聞きました？苦じゃないんですって。
めちゃめちゃ面白い。あ、ごめんなさいね。これ、手前味噌で申し訳ないんですけれども。めちゃめちゃ面白かったの、あの回。
まあ、
収録してる時もそうだったし、
ね、
改めて2回目、まあ私にとってはまだね、配信される前の時点でもう2、3回聞いてる状態になってるんですけど、なんかね、めちゃめちゃ面白かったね。編集しながら笑ってたもん、俺。
まあね、普段やんない話だしね。
収録の時と同じタイミングで笑ってる自分がいたね。いや、面白かった。たんだよな、本当にあの回は。
いやー、でも神田さんのやっぱりこうリサーチ力、それはほんまもんというか、こうプロの人だよなーって気がしましたね。
いや、ずっと感心してたもん。お、すごいなって。まあ、感心っていうのもおこがましいけどね、もう本職の方だからさ、
まあ、いや、まあね、
もう
染みついてるその基礎能力みたいなのが全然違うんだなって思っちゃったね。
そうよ。だからなんか話をするときに、事前に自分の中に情報をインプットした状態で臨むっていうのがもうデフォルトなんだなっていうのが、言葉のこう端々にこう感じられる話だったからさ。
あれ何本分ぐらい聞いたんだろうな、はやつと。かけらじょうな。そう、かけらじょうな。もう何本も聞いたんだろう。
マジで聞かなくてよかったのに。マジで。
あれ しかもゲームなんとかも聞いてくれてたからな。本当にすごいんだよな。
だから、俺、オープニングであれ言わないでほしかったわ。その、ホネストさんといえばメディア批判でおなじみみたいなの言わないでほしかったわ。あれから俺ずっとソワソワしてたんだから。
もう、ちょっと萎縮しましたよね。一気にこう、なんかこう、
萎縮っていうか、
心臓キュッと逃げられた感じがね。
お、逃げられねえな、みたいな。なんか、そこからこう、真面目ホネストになっちゃったんだから。いや、やられましたね。使われましたね。心をね。いろんな意味で。
すごいよな
ぁ。すごかった。神田さんはすごい人でした。
いやぁ、収録日時点ではまだやってないんですけどもね。こう、神田さんと一緒にゲームなんとかの収録もする予定なんですけども。
そうですよね。
で、これの配信と近いぐらいに配信するんじゃないかな、ゲームなんとかの方も。
あ、
順当にいってれば。
そうですね。明日とか？
になるんじゃないかなと思うんだけども。
うん。
撮る前から、そう、はやつが2時間に至ったので、
うん、
これは3時間あるぞってちょっと思っていてね、ひょっとしたら、こう、鼻から前後円の姿勢で臨むべきなのかって今、こう、撮る前にこう、そわそわしてるよね、うん。
マジだよね。だって、はやつさ、本編だけで2時間近くあるわけよ。あ、というか、収録の時点でも2時間超えてるわけ。それをこう、うん、編集して2時間の中に収めてるはずなんだけど。
うんうんうん。
その後にさ。
うん。
結構喋ったよね。
結構喋ったね。1時間じゃ聞かないかもな。
ねえ。収録はい、終わりました。ありがとうございました。いやいやって言ってのところの方が、まあ収録に載せない話だったからさ。
うん。
まあそれなりに濃かったし。
そうだね。
いや、あそこの話も、わ、これ収録に乗ってたら面白いのになっていうのもいっぱいあったから。
おお、そうだね。
そうなのよ。楽しかったですね、ずっと。だから、ゲームなんとかもきっと楽しいんだろうなと思ってます。
いやー、どうなるかな。多分予定ではこう、ドラクエの話をしてるんですよ。
そうですね。
神田さんと、僕と、ダンさんで。
あの、強いんだよな、全員が。
うん、その、三人それぞれがこう喋りたいっていう気持ちのスイッチが入ったら多分ね、3時間いっちゃう気がするんだよなーって、心配だなーって。
あと多分ね、編集の春さんめちゃめちゃ大変だと思うよ。だって、三人ともね、同じタイミングで喋ることあると思うんだよ。ぐちゃってなるから。
ずらすのめっちゃしんどいだろうな
だ、誰がこう主体となって話を進めていくのかっていうのが全くわからない。
本当だよなー、どうなってるかなー
いや、でも、あの感じでいくと、多分、え？神田さんもう、一番最初期のドラクエの話から、一個一個順にやっていくんじゃない？
それ本当に朝までかかっちゃうんだよな。
いや、マジで。だって、ポッドキャストアワード5回しかないのに、あの長さなんだから。
ドラクエ11まであるからな。
かけ2じゃ済まないもんね。いや、でもね。いろいろ本当に神田さんには収録スケジュールもいろいろ合わせていただいて、
いや本当だよな、
本当にありがたい限りでした。本当にね、
神田さんありがとうございました。
ありがとうございました。また面白い話、別の話もね、機会があればやらせていただきたいなというふうに思いますけれどもね。
そうですね、また何か次の機会があると嬉しいですね、
はい、これ別に忖度で言ってるわけじゃなくて、本当に言ってますからね、神田さんね、これ、
ただメディア批判もまた当時の本音ですからね。
そうだな、今度は神田 VS ホネストやってみる。いやでもな、あれ、裏話をすると神田さんにかけラジの時のホネストさん嫌いですって言われたから収録載ってないところめっちゃ面白かった、あれ、
ね、キャラクターとしてのホネストかな。
そうでも分かるんですよ、分かるんですけど、ちょっとあれ、あのホネストさん嫌いですねって、はい、そんなわけで
素晴らしい、
神田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、まあ、4月第1週がね、かなりスペシャルな回ではあったんですけれども
、うん、うんうん、
まあ、きっとそれに負けず劣らずの回になるのかなということで、今日は小江さんの回なんですが、
うん、
今日は何をやっていただけるんでしょうか。
今日はバルミューダの話をします。
やりました。皆さんタイトルでね、なんとなく感じていただいていたかと思いますけれども、
先日のリベイカーから、
はい、うん、
ね、わずか1ヶ月でまたバルミューダ会をすることになるとはねっていうことを思いましたけどもね。
こんな頻度で出てくるかって話ですよ。
ねえ、ね。
だって、リベイカーの前って本当に1年半ぐらい待ったんでしたっけ？
プレートプロがあったけども、そもそもそこにはこう、開発ストーリーがなかったので
ってい
うのも
ありってね。
もう、すごい待って、先日3月にやったので、こう、復活、お帰りみたいな感じの話をやったんですけどもね。
お帰り、寺尾玄でしたからね、あの時。
まさかの速攻の続編。
そうですよ。
グリーンファンスタディオの話をしますよ。
グリーンファンスタディオ来ました。
うん。
でね、ここまでお聞きの皆さん、今回が通常回ではないんです、実は。
通常回じゃない？
ね、ちょっと小平さんには申し訳ないんですけれども、ここで、一通のお便り紹介させてください。
お便り紹介が唐突に入ると。
はい。お名前、マシコさんからいただきました。
マシコさん。
件名、バルミューダのイベントへご招待させてください。
ん？
はじめまして。 突然のご連絡を失礼します。
うん、
バルミューダの PR を担当しているマシコと申します。ということでね、バルミューダ PR 担当のマシコさんからお便りいただきまして。
バルミューダの PR 担当ってなんだ、どういうことだ、
なんか、どういうこと
だ、言葉の意味が飲み込めないな、なんか。
飲み込めないですか、じゃあちょっと飲み込めるように先読ませていただきますけどね。
はあ、ははあ、
この度バルミューダより新製品を発表するにあたり、
ん
お二人にもご参加いただけないかと思い、メールさせていただきます。
相変わらずなんかよくわかんないな。これ何語ですかね、これ。
え
ヒンドゥー語かな、
バルミューダ語かもしれない。もうそうなると。
バルミューダ語かな、
今回発表しますのは、バルミューダの DC モーター扇風機、グリーンファンの新モデル、グリーンファンスタジオです。
おー、なんか聞き覚えのあるグリーンファンスタジオ、どっかで聞いたことあるな。
正式発表前の特別な回ですということです。
正式発表前の特別な回です?ん?はい。うん、
あれ、これ日本語としては、これ聞こえてるんだね、小平さんには、これ。
ただ全然こう、
内容が入ってこない。
理解が追いつかないですね、こう。誰か翻訳、Google 翻訳とかお願いできませんかね、これ。なんか何語かわかんないんですよね。
あ、じゃあ、第3段落読んでいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
製品を発表するにあたり、普段からバルミューダを応援いただいている皆様をご招待した特別なイベントを開催することとなり。
特別なイベント。
お二人にはいつも、ブランドストーリーに注目していただけているという背景からも、
ダウト!
ご招待したいと思い。
ダウト!ブランドストーリーじゃないよ、開発ストーリーだよ、これは嘘だ、絶対嘘だ。
そこ、上げ足取るとこじゃないのよ。PR 担当のマシコさんが言ってたから、もうブランドストーリーなの、もうあれは。
あ、それは、ひょっとして、社内の呼び方ってこと?え?BTT みたいな
?BTT じゃないのよ。あ、それ言ってなかったな、BTT。と思いご連絡しましたということで。
はあ、
なんとですね。
なんか飲み込みにくいけど飲み込めてきた気がするぞ。どういうこと?
この度、バルミューダのイベントに、
うん。
バルミューダさんからお誘いいただいたんです
。お誘いいただいた?え?
はい。
誰が呼ばれたのこれ。
あ、ということで。
ホネソ君が本職で呼ばれたのかな?
本職で呼ばれたんじゃない?これ、ハヤツの方のメッセージフォームでいただいてますから。
ハヤツにメッセージフォームで来た。
来たんです。ね。
バルミューダから?
で、
PR 担当から?
そうなんです。今回、マシコさんから来たのよ。本当はお二人を誘っていただいたんだけども、ちょっと土平日でね、ちょっと小平さんが移動ができそうもないということで。
すいません、その辺の僕は保育園に行かなきゃいけない日でしてね、すいませんね、本当にこう。
どう頑張ってもちょっとね、難しいという。
さすがに息子、3歳児を連れて東京には行けねえなって思いながらね。
ということで、私、ホネストがですね、このイベントに行ってまいりました。
バルミューダが新製品を発表する特別な会にホネストが行ってきたって、
行ってきたんですよ。行ってきたんですけど、行ってきたことを前提にね、皆さんいいですか。
はあ、
開発ストーリーは僕読んでないんですよ。わかります、この状況。
イベントには行ってきたけども、ホームページは見ていないってこと。
イベントには行ったんですけど、開発ストーリーは見ずに今回参戦した方が面白くなるんじゃないかと思って、そのスタンスで言ってます。
なるほどね。すごい絶妙な情報の得方。
すごいのよ。だから、これ皆さん勘違いしてほしくないのは、今回、そのイベントレポはやりません。
やりません。
いいですか?順当に小平さんに、ね、グリーンファンスタジオの話をしていただくんですけれども、ただホネストがいつもと違うよっていうスタンスで聞いてもらいたいんですよ。
なるほどなるほど。
というのは、グリーンファンスタジオのことをホネスト多分小平さんより知ってます、今。
なるほど。そう、現場で聞いてきたと。
そう、現場でいろいろ聞いてきたし、まあそのレポに関してはね、また別途やるんですけれども、その状態で僕が開発ストーリーを聞いたら、より心の機微が理解できるのか否かっていうところですね。
否か。否の可能性もあるんだね。なるほどね。
わかんないのよ。俺ですら分かってない。だから俺読んでないから。なので、ちょっとそういうスタンスで臨んでるんだと、いつもと違ったこのバルミューダ の深掘りをですね、楽しんでいただけたらなと、そんな風に思っております。
まあ、なるほど。
そして。
すごい状況ですね、これね。
そうなんです。きっとこの回は、マシコさんも聞いてるだろうなと思っておりますので。
マシコさんも聞いてるかもしれない。怖い。
はい。そんな状態で、早速本編に入っていきたいと思います。
さてさて、今回は史上初の極めて不揃いな知識量でお届けする入り物通信簿。
はい。
僕は開発ストーリーしか読んでいません。イベントには行っていません。一方、ホネスト君はは
い。
イベントに行ったけども開発ストーリーを読んでいません。
読んでない。こんな二人がやっちゃダメだと思う。多分。掛け合わせられない可能性あるからね、これ。なんか。
ええー。
うん。情報的にね。
最終的にギクシャクして終わるかもしれない本日のすごいリスクをはらんだバルミューダ会やってきますよ。
本当だよ。今回のこの出来以下によっては、今後バルミューダのこのイベント呼んでもらえない可能性あるから
な。なんということでしょう。こいつら呼んだらダメだな、つって。
ああ。なんか、面白さ半減したな、みたいにならないようにしないとダメだ、これ。超緊張するんだけど、俺。
ああ、急にハードルが上がっている。
いや、なので、小江さんには今までと同じスタンスで、ちょっとやってもらいたいんですよ。
ええーね、まあ、基本は気にせずやっていきますけどもね。
逆に僕はいつもと同じスタンスで臨みますからね。
ええー。
はい。
まあ、そうですよ。まあ、リスナーさんからするとね、状況、追いつかないかもしれないですけども。
うん。
まあ、これもまた史上初として。
そうよ。
メーカーの中の人に認知されて聞かれうるであろうということを認知、二人が認知した上で、
うん。
挑んでいく。
そうか。
バルミューダ会となるわけです。
やばいな。俺、そこの、こう、感情がすっぽり抜けてたわ。今。オープニングで言ったくせに。
これまではね、こう、ひょっとしたらという気持ちはありましたけれども、うん、今回は、これは聞いてるなっていう前提でやりますからね。
いや、っていうか、現地で楽しみにしてますって言われましたからね。はい。開発総理多分出ると思うんで、楽しみにしてますって言われた状態だから、うん、聞いてます。これはね。はい。
やりづらいですね。ただまあ、
はい、
聞いているだろうなということは、一旦頭の外に置いといてやろうかなと思いますね。
はい、そうですね。
さあ、改めてですね、こう、うん、3月中にリベイカーの話をしましたけれども、
しました、しました。
それから間もない、まあ、うん、グリーンファンスタジオ自体も3月に発表されましたと。
そうですね。
なんでまあ今4月ですけれども。
うん。
まあほ
ん
とリベイカーから間もなくですよ。
ほんとだね。
過去こんなに感覚なく出ることなかったんじゃないっていうぐらい間がなく出ましたねっていうところなんですけども。
うんうん。
今回出たのはグリーンファンスタジオ。
はい。
ちょっとね、こう、早速お恥ずかしい限りなんですけども。
え？はい。
ハヤツの中でグリーンファン自体はちゃんと紹介したことないんですよね。
あ、そうでしたよね。
まあ今日話がどう転がるかわからないんですけれども、ひょっとしたらそういう昔話にもつながるかもなぁとは思うんですけれども。
はいはいはい。
ただ、今回でアーティスト寺尾源に浸ろうっていうこうずっとナンバリングつけてきたこのね、大事なタイトルの中で、
はい、
10回目になるんですけどね。
記念すべきね。
その10回にはグリーンファンの話はないんですよね。
ない、確かに。
今までないんですよ。で、ハヤツとしたらリニューアル前の中でもグリーンファンを紹介したっていう回はないんですよ。
ないね。お便りでなんかね、いただいてたことはあるけど。
もちろん過去にグリーンファンに触れたってことはあったんですけども。
うん。
まあ、細かく説明した、一本丸々話したっていう回はなかったんですよね。
なかったですね。
それがいいのか悪いのか、どういう風になるのかわかりませんけども。
うん。
ハヤツとしても、バルミーダの扇風機を紹介するのは初めてなわけです。
はい。
というわけで、今回はグリーンファンスタジオ、バルミーダの扇風機なわけですね。
うん。
で、紹介したことはなかったと言いましたけれども。
はい。
グリーンファン。これ歴史が長くてですね。
はい。
現状も並列販売されているものとしてあるんですけれども。
うん。
このグリーンファンシリーズとあえて言うならば、
はあ、
今回のグリーンファンスタジオは4つ目の製品となります。
グリーンファンという 名を冠した製品が4つあるよっていうことですか？
ええー。じゃあ、せっかくなんで、こう、現地に行ってきた本屋くんに早速ながら、バルミューダクイズ！
ちょっとね、今の時点で当たる気がしないんだよね。
あれ？どうして？
はぁ、あ。
もう、何の問題出すか分かるでしょ？もう、ここまで来たらね。
何の問題出されるかは、なんとなく感じてんのよ、今。多分、聞いてる皆さんも感じてると思うんだけど、
うん、
多分ね、ごめんなさい。正解できないと思うの
よ。なんという弱気なホネスト君。まあいいでしょう。来ましょう。
はい。
グリーンファンシリーズ。今回で4つ目となります。
うん、はい。
その4つって、何があるんでしょうかね。もう、僕は現地行ってないですけども、多分こう4つの製品がこう並んでこうずらっと1個ずつ紹介されたんじゃないですかね。多分ね。1個目がこれでな、2個目がこれでな、みたいなこうね。こいつ可愛いんだ、みたいな話が多分あったんじゃないかなって思うんですよね。どうもマシコみたいなこと言われてね、マシコさん、僕はこれが好きっすねみたいな、
そんなところに。じゃマシコさんにそんな話振られなかったんだよ、別に。これはね。
ない、そういうアットホームなわけわけない。こう、みんなでこう、こたつの中に入って、こう、どれだみたいなこと、ね。
ちょっと一回見て、こう、入ってないし、
一旦ビール飲みながら話そうぜみたいな、そういう感じの回じゃなかったですかね。
そんな回じゃなかったんだけど、ちょいちょい小平さんがね、言ってないのに、状況をかすってるから面白いの、うん、俺は。
そうなの？
これね、何の4つがあったかね。
うん、うん、そうですね。クイズとしてはそうですね。
正直なことをちょっと言いますと。
うん。
現地に。
うん。
過去のグリーンファンは置いてはあったのよ。
うん、置いてはあった。まあ、そうですよね。そうですよね。それね、グリーンファンのイベントですからね。ありますよね、それはね。
ただ4つ置いてあったかな。一個目はわかるよ。
おお。
一個目は普通のグリーンファンですよ。うん、これ。
残念！
え？
ザ・グリーンファンです。
ああ、そういうことね。初代ですよ、初代。
そうですね、初代グリーンファンですね。
初代グリーンファンと、
うん。
でも説明聞いたときは、
あるぞあるぞ。
第二世代のグリーンファンがあったのよ。
おお、なるほどね。ああ、そこね。ああ、そっか。そこを入れちゃうと四つではなくなるな。
そうなると、
うん、
いよいよ、ちょっとわからなくなってるんだけど、もう一個はね、わかるの。もう一個は、うん、サーキュレーターみたいなやつあるじゃん。
おー、そうですね。いいとこ行ってますよ。
え、いや、聞かれてんだよな、これ。
あいつ呼んだの何見てたんだよってみんなこう、うん、今もう社内で思ってるかもしれませんね。なんかね、怖いなぁ。
なんか、首がないやつ？
首がないやつ。
首がないやつっていう言い方しちゃうとあれだね。この、言い方ちょっと考えちゃうね、これは。ザ・サーキュレーターで、ザ・サーキュレーターって言うとザ・サーキュレーターって名前みたいになっちゃうからあれなんだけど、これ丸っこい感じのさ。
丸っこいやね、ありますよね。
サーキュレーターって言ったらこんな形だよねって皆さんが想像しやすい、こう、地面にそのままファンの部分が置かれてるようなタイプのグリーンファンね。
まあまあまあ、そうですね。扇風機って言うとね、背高いのが多いイメージがありまして、逆にサーキュレーターって背低いイメージがありますからね。
ただ、ちょっと申し訳ない。
うん、
そのサーキュレーター型のこのお名前をちょっと、現地で確認しておりませんで。なんとなくあるなと、
うん。
うん。
これが朝日新聞の、神田さんだったら完璧に調べた上で言ってたんだろうなって、本当思っちゃうな。
本当申し訳ない。
まあいいんです。正直、ここで時間を使ってる場合じゃないんですよ、今日。
そうだね。
本当に。
だからそうすると、僕はサーキュレーター型とその第一世代と、
うん、
今回のグリーンファンスタジオしか見てないんですよ。そこに置かれてたのが、
まあうんうん、
ちょっとそれぐらいしかなくて。
まあ、ある意味、ホネスト君の誠実さの裏返しでもあるなと思うんですけども、
うん、
ホームページに4つバシッと載ってるんですよね。それさえも絶対に見てないというところがこう分かるというかね。意地でも見ないでやってきたっていうところがよく分かるというかね。
見ろよって話だよね、これ。
それはもう、ハヤツのコンテンツとしてこう、真摯に向き合った結果なんだよなってことはちょっと、
ね。なんだろう。でもね、あんまり言及はされなかったの、正直。イベントで、これが第一世代で、うん、これが第二世代で、なんていう名前でっていうのは逆に言うとなかったんですよ。
まあまあまあ、そこはもうある種ね、こう、ディズニーと一緒でね、こう、過去のシリーズ一個一個丁寧に説明するのが趣旨ではないんだよね、と。
そうね。うん。
今、ここで感じられるものを一番大事なものとして受け取ってくれたまえよっていう、はい、まあ多分、ディズニーと同じ考え方なんだろうなって僕は思いますね。
スタジオのイベントだったからね。グリーンファンスタジオのイベントだったから。あの、言い訳ですよ。はい、ごめんなさい。はい。
まあ、そんなわけでね、一応ね、四つ、こう、リサさんもね、もしね、ご存知ない方いらっしゃるかもしれないんでね、こう、早つ、稀に、珍しく、役立つ情報をお届けしましょう。第一世代という、第一世代というか、まあ、一番代名詞的になるのがザ・グリーンファン。
はい。
あの夏の風を求めて誕生した初の扇風機ですね。
うん。
で、二つ目、まあ、本日君が言ってくれたのが多分これでしょう。扇風機ではなく、サーキュレーターとして、新しい役割を担って生まれたのが、はい、グリーンファンサーキュ。
サーキュ。
ええ。CIRQ、サーキュ。
サーキュね。
そして三つ目。
はい。
引き続き、サーキュレーターをイメージしていただきたいんですけれども、小型化、そしてコードレスで動作するっていうポータブル性が加わったもの。サーキュレーターとしての利便性を向上させたものが、グリーンファン C2。
C2。
まあ、多分サーキュレーターの2番目って意味で C2 なんじゃないかなって思いますね。
サーキュ2ってことね。
多分ね。
うん。
うん。あの、違いよって思ったら、こう、あの、すいませんでした。本当すいませんでしたって思いますけども。
うん。あの、訂正をね、入れていただきたいですけど。
まあ、そして。
はい。
今回紹介する、新しく生まれた扇風機でもあり、サーキュレーターでもある。
うん。
グリーンファンスタジオなわけですよ。
はいはいはいはい。そうですね。
今日、紹介するのは、グリーンファンスタジオになるわけですけれども。
はい。
珍しくね、こう、扇風機でもあり、サーキュレーターでもあるって言っちゃいました。
うん。
製品の紹介しちゃいました。
いや、それ基本情報だから、別に製品紹介じゃないのよ、
ちょっとね、今日は浮き足立ってるなって自分でも思います。
浮き足立ってんの、これで。
こんなところを紹介してる場合じゃないんですよね。
あ、場合じゃん、確かにな。
ええー。僕たちが見つめるべきは、
うん、はい、
製品の機能でもないんですよね。機能でもなければ、価格でもないんですよ。
うん。
普段はやつこう、価格、お値段クイズみたいなことやりますけれどもね。
やるね。
どれがどれなのクイズみたいなことやりますけれどもね。
やるね。
そんなものは一切やらない。さっき変なクイズやっちゃったけども、やらない。非常に浮き足立ってありますけれどもね。
うん。
いつもの、スタンスとして、開発者の心の機微を追うべく。
うん。
グリーンファンスタジオの開発ストーリーをご紹介していきたいと思います。
聞いていこう。
今回も段落の見出しをまずご紹介させていただきます。
これはだから僕も初めて聞くんでね。その。
そうですね。
はい。
ここからはホネス君知らない情報だろうけれども。
全く知らないです。
その内容はひょっとすると現地で同じような部分をご紹介されているかもしれないですね。
ああ、まあ、それは確かにそうね。
うん。まあ、そこの、どういう部分がこう被ってるかわからないんですけれども、
はい、
まあ、ハヤツの進め方としてはいつも通りやっていこうかなと思っております。
お願いします。
そんなわけで、見出しご紹介しますが、
うん。
今回、冒頭のイントロを除いて、
はい。
計6段落ございます。
え？長い。
1段落目は、あの風が欲しい。
はあ。
第2段落は、扇風機を再発明。
うん。
第3段落は、家電メーカーを作る。
はあ、
第4段落は、新しいものは次の日から古くなる。
おお。
第5段落は、風の使い方。
はあ、
最終段落は、2024年デザインの旅。
は
あ、以上でーす。さあ、ここまででホネス君どうですか？何か思うところ感じるものはありますか？
正直ね、
うん、
僕は結構そのイベント行ってきたっていう自負もありますし、
うん、
まあイベントでいろいろお話も聞いてたので、
うん、
まあ読まなくても、
うん、
あらかたのその流れはわかるだろうなと思って今日参加してるわけです。挑んでるわけですよ。
うんうんうん、
ほぼ一段落分ぐらいしか分かってないかもしれない。なんか、タイトル聞いても、え？あの話かな？みたいな。
なるほど。
明確に、これだって分かるのは一段落あったけど、あそこら辺の話確かにしてたなっていうのはあるんだけど、
うん、
ちょっとその他は、 ちょっとふわふわしてるかもしれないですね。
なるほどね。まあ、直近ね、リベイカーの開発ストーリーをご鑑賞いただいた皆様にもちょっとね。
ご鑑賞、はい。
これからご紹介する今回のクリーンファンスタジオの開発ストーリーに関しての、まあ前回とのギャップみたいなものをちょっとね、一回前置きとして入れておくとですね。
うん。
比較的、今回は、しっとりしてます。うん
あ、元気じゃないってこと？
なんで元気か元気じゃないかでこう、一括りにしちゃうかな。
違うのよ。
こう、だいぶ幼稚な表現になったぞ。
違うじゃん。だってさ、リベイカーは元気だったじゃん。あ、うん、無邪気。
いや、悩んでたよ。悩んでたろ？最後の晩餐のことをずっと悩んでるんだよ。い
や、悩んでたけど、ずっと、こう、ゲン君が楽しそうだったじゃん。マルソーやら、じゃあ、カレーやらで。
まあまあ、楽しそうだったな。ウキウキしてたじゃん。好きなものの話をしてるかな。ご飯とか、ね、食べ物好きなんだろうな。
そうよ。ずっとウキウキしてたじゃん、あのポエムは。っていうのから一点、今回はしっとりしてるんですか？
まあ、まあね、ここでこう、今の時点でこう、細かく語ってもしょうがないんですけれども。
うん、
まあやはりこう、グリーンファン、冒頭に紹介しましたけども、歴史の長いシリーズなんですよね。
あ、まあ、それ確かにね。
そういった部分が、まあ、ある程度勘案されてるかなという気がしますね。
あ、思い入れが入ってる。でも確かに、え、さっきの見出しで最後旅出てましたもんね。
ええー、そうですね。おなじみ旅ですよ。
なるほど。
まあ、そんなあたりでね、実際、本文をご紹介していければなと思うわけです。
これ、今回も結構長いパターンだな、これ。
ええー、ちょっとひょっとするとこう、この3週間分ぐらいで、ホネソ君過労で倒れるかもしれないですね。
毎回2時間近く編集してるみたいな。まあ、いいでしょう。もうスペシャルですから、スペシャル月間ですから、今月は。
くれぐれも、ホネソ君の、皆さんこう、ホネソ君の体調を気遣うようなメッセージをお待ちしておりますからね。
はい。ぜひ、よろしくお願いします。はい。
ちょっとね、こう、頑張れって言ってもらえないと、ホネソ君ちょっとくじけるときあるんでね。
いや最近は大丈夫よ最近は
本当ですかじゃあ行きましょう最初はイントロのところからご紹介していこうかなと思います、は
い、お願いします
グリーンファンスタジオ開発ストーリー夏を快適に過ごすための扇風機グリーンファンの開発から15年環境や大気の状態は変化し夏の暑さは激しさを増すばかり黄砂や花粉などの影響で窓を開ける機会も少なくなり自宅での風の使い方が変化していると感じていました。現代の生活の中で風をもっと自由に、そして便利に使うことができないだろうか。グリーンファンを新しく解釈したオールシーズンファン、グリーンファンスタジオの開発ストーリーを紹介します。バルミューダ代表、寺尾健。このまま第一段落いきますよ。
はい。
第一段落。あの風が欲しい。時は2010年、バルミューダの家電事業は同年に発売したグリーンファンから始まりました。それは後に世界各国で特許技術となる独自の二重構造の羽を持ち、従来比10分の1以下の消費電力となる DC ブラシレスモーターを初めて搭載した扇風機。従来の扇風機の人工的で不自然な風は体が冷えすぎて当たり続けることができず一人で使っているのに首振り機能をオンにするのでたまにしか風が当たりません暑い日に本当に欲しいのは風そのものではなく涼しさのはず扇風機は実は肝心の涼しさを届けていないのではないかと不満に思っていました自然界を吹き抜けていくあの気持ちの良い風と心地の良い涼しさが部屋の中で再現できればいいのにそれを実現するためにはまず扇風機の前に風そのものを開発する必要がありましたうん以上ですいかがですかホネストさん。
前段の、
うん、
第一段落に入る前の、
ね、イントロのところですね、
はい、イントロ部分、
うん。
この話はね、 イベントで言ってたんですよ。
おー、なるほど。
もっと長尺でしたけど。
あー、なるほど。イントロを長尺に膨らませてしまう。なんか、ハヤツみたいだな。冒頭のとこどんだけ話すのみたいなね。
でも、めっちゃ、社長が、そこの熱い思いを、すっごい語ってたんです、そこの。
思いが。
その、イントロ部分をね。
心の機微伝わりました。
心の機微っていうか、もう本人だからね、俺が聞いてるのは。
ビンビンに、風当たってきました？
そう、あの、言ってたの、そのイントロ部分でなんか、最近は暑いよね、みたいな話を。
マイルドな、最近暑いよね、って。どう思います、みんな、みたいな。
いや、でも結構フランクな感じで、でもこう、話がいろいろこう、ね、いろんなところにこう、枝葉を話しながら、お話しされてたんで、結構ボリュームあったんだけど、それをこう、スッとこう、イントロにしましたっていう感じの内容だったから、イントロ部分はね、聞いた聞いた、言ってた言ってた、になったんだけど、ちょっと第一段落がもう、初めましてすぎて。あの、イベントでは一切触れられてないです。
まあ、あの風が欲しい。まあ、その段落の中ではですね、こう、グリーンファンスタジオではなく、2010年に発売していたグリーンファン、初代グリーンファンの開発の根っこの部分というかね、根底に宿るスピリッツの部分の話というかね。
そっかそっかそっか。第一段落はそうだよね。風を作るっていう意味で言うと、グリーンファン、ザ・グリーンファンの時のコンセプトに近いものを話してるってことだね。
そうそうそう。初代グリーンファンを作るときに、まあ、扇風機を作る前に、風そのものを開発する用があったって。
そっかそっか。だから、あのイベントはどっちかっていうともう、バルミューダのファンの人たちが集うイベントだったから、もうみんなの中には入ってるのかもしれないね。
そうだね。前提とね、してね、あるよねって。
風をもう作ってるよ、元くん作ってるよっていう状態でみんな参加してるわけだもんね。いや、
そうだね。
合ってんのかこれ。合ってんのかな。
もう。
そっか。
彼が扇風機を開発したんではなく、風そのものを開発したんだよねってことはみんな前提として持ってるかもしれませんからね。
そう、俺知識足らなすぎたな、じゃあ、行った時。そっか。おう、まあいいや。まあ第一段落分かりましたよ。なるほどね。
で、まあ、ハヤツリスナーさん、皆様にはこう、改めて、ごめんなさい、皆さんもこう、多分理解してると思うんですけど、改めて念頭に置いてほしいのは、グリーンファンを作るということは、扇風機を作った、はい。まあそう、表面上はそうなんですけども、そうではなくて、
そうではないんだよ。
風そのものを作っていたんだと。
しかも、自然界に吹く風を作ったんだよね。
そうです。
そうだ。それはなんとなく聞いたわ。
グリーンファン以前、ビフォアグリーンファンの頃は、世にはびこる扇風機というものは、風を作ってるわけではないんだと。
BCAD みたいな話になるけどな、そのビフォアとか言いとる。
肝心の涼しさを届けていないのではないかと不満に思っていましたと。
ああ、まあまあ、そうですよね。そりゃそう、うん。
既存の扇風機は、これは涼しさを届けていないと。
うん、言ってたからね、さっき。
なので、
うん。
涼しさを提供できる風を開発しましたと。これは今回ではなく、もう14年、15年前にすでにやってたことなんだね。まあ、みんな知ってると思うけどねっていう、そういう程度の段落だからね。こう皆さん、ごめんなさい、ね。
そうかそうか。導入だもんね。第一段落。そうかそうかそうか。
まあ、そうこれお決まりのあの昔語りの一部ですからね、これ。
As you know の部分だ。もうご存知、皆さんご存知の通りかと思いますけれどもの段落だ。
ほんとこう、早通的にもよくあの、前段ね、あの、下地を整えてる段階ですよ、ここも。
そういう意味で言うと、じゃあ、早通リスナーでずっと聞いてた方でも、
うん。
その初代のザ・グリーンファンのストーリーは紹介してないから、お初なんだよね、ここがね。
そこはちょっと早通として大変申し訳ございません。ほんとすいませんね、本当にもう。
そうだ。
なんでこれ、改めてご理解いただきたい。あの、扇風機を作ったんでなんか、まあ、扇風機は表面上作ってるんですけども、風そのものを作っている。わかります？あの、これ、ワンピースで言うならば、あの、ロギア系ってことですからね。わかります？
あ、ごめん、ワンピース読んでないんで、ちょっとわかんないんですけど。わかんないんだけど、これ、ちょっと、よくよく考えたら、ここ第一段落でそのグリーンファンの前提を話し始めるってことは、
ええ、
これ、もしかして、ハヤツグリーンファンやってないから、どうせ取り上げるだろうから、1個目に振り返り入れといた方がいいよねの段落で書いてもらってる可能性ある？これ。
そんなご配慮いただいてるの？
なわけないだろう、おい。
まあ、第一段落でね、延々とやってても本当に2時間コースになっちゃうんでね。
そうね。
行きましょうね。第二段落行きましょう。
お願いします。
扇風機を再発明。自然界の風と扇風機の風の違いはどこにあるのだろうか。その違いを確かめようと、近所の駐車場で何時間もじっと風に当たっていたこともあります。体感だけではなく、スモークマシンを使って動画を撮ったり、風速計で計測したり、二つの風をよーく比べてみると、自然界の風は大きな面積で優しく吹き抜けていくのに対して、扇風機の風は面積が狭く、渦を巻いた風になっていることが分かりました。これが人工的な風だと感じる理由です。渦成分をなくしながら風の面積を大きくするために考えたのが、独自の二重構造の羽でした。スピードの違う2種類の風を同時に送り出すことで、それらは圧力差によって引き寄せられた後、ぶつかります。そこで渦成分がなくなり、その後大きく拡散しながら前に進む風に生まれ変わります。風の面積は従来に比べて4倍、風速は遅く、優しく豊かな風です。まさに自然界の風が再現されていました。この風にたどり着くまで、期間にして1年以上。あの頃の私はおそらく、日本で一番扇風機のことを考えていた、扇風機野郎だったと思います。朝起きてから夜寝るまで、スキー場のリフトに乗ってる時も、カツカレーを食べている時も、ひたすらに考え続けていました。以上でーす。どうですか二段落目。
ちょっと久々にあのポエムを聞きながらちょっと笑っちゃったんですけど。
この段落いい味出てますよね。すごくいい味出てますね。
改めて言います。
はい。
第二段落、初めましてです。
イベントでは一切出ませんでしたか。
一切触れられた。ちょっと待って。俺今日もう。万全の体制だと思って挑んでんのに、俺。こっちとら。イベント行ってんだんだって。なのに、冒頭二つが初見ってどういうことなのこれ。
そうですか、そうですか。楽しませていただきますね。
ちょっと待って、しかもカツカレー出てきたな、おい。
ここ素晴らしいですよね。すごいなって思いますよね。
あ、でも2024年を。
ファン差がすごい、ファン差がね。
これ、リンクさせてんだ。この前言ったけれどもっちゅう話だもんね、これ。
これはですね、こう、バルミューダの製品をやっぱりずっと追い続けてる人が、思わず楽しき気持ちになっちゃう。
薬と笑える場なんだ、あそこは。
ド直球のファンサービスですよ。
やばいね。これは、読まなくてよかった、事前に。
まあ、ちなみにこう、スキー場のリフトに乗ってる時もってもね、こう、やはり元君を感じやすいですよね。やっぱなーって思いますよね。ね
だってカツカレーでなんかスキー場とか行ってたよね確かあれ行ってなかったっけあ免許センターか
長野県の
あ
れ長野県のロッチに行くのは
あれはあれかライトの方だ
そうランタンですね
ランタンの方だね
そうランタンの時はこう長野県の戸隠のロッチでねこう明滅する光を見ておやって思ったっていうのがありましたよねあれやっぱこう日中はスキーしてるんですよね
日中はスキー乗ってるもんねだってリフトに
そう、すごくなんかこう、想像つくんですよね。おはは、すごい。
情景が思い浮かべるのすごいね。やっぱり。
扇風機野郎だったんですよね、彼はね。
扇風機野郎でちょっと笑っちゃったもんね。言ってなかったイベントで、俺言ってくれたら大爆笑だったのに。いや、逆に言わなくてよかったわ。あの場で。俺もう笑っちゃってたもん、多分。そうか。
一人イベント会場でね、プハハーとかでギャハーってこう吹き出したホネスがいたらね、こうスラソリでこう空気が壊れてましたからね。
でも、ちょいちょいそのタイミングマジであったからね。そうか、すげえな、扇風機野郎。それだけ、でも、
うんうん、
ちょっと待ってよと思ったのは、
はいはい。
この第二段落も、
うん、
グリーンファンのブランドの全体の話というかその、二重構造の羽の件を話しているから。
そうですね。
別に、スタジオの話ではないんだよね。
おっしゃる通りでございます。うん、先ほどの一つ前の段落から引き続いての、
うん。
グリーンファンの創設のストーリーですね。
そうだよね。
思い出話の続きですよ。
うん。
その中で、まあ、ちょっとね、多分こう、楽しくなっちゃうんでしょうね、この第二段落ね。こう、第一段落でこう語ってる中で、
あ、ウキウキしちゃった
ちゃ。ちゃんと紹介しなきゃダメだなと思ったんでしょうね、おそらくね。おそらくこう、第一段落でこう、グリーンファンのブランドそのものの話をしようって思って、筆が進みの第二段落でもうちょっと書かなきゃダメだなっていうところで、楽しくなってきちゃって、ああ、そういえばあの頃、扇風機野郎だったなとか思っちゃったりとか、やっぱスキー場のリフトね、リフト乗ってる時考えたなとか、やっぱカツカレー食べてる時も考えたなみたいなこう、すごい乗ってるのがわかる。
いや、でも、これカツカレーが出てきた時点で、
ええ、
新たに書き下ろされてるんだろうなって気はしてるわ。
そうですよ。これ2024年の文書ですよ。
すごい、楽しませてくれるなぁ。すごいなぁ、ま
あ。そしてね、こう、ザ・ランタンのあたりって、こう、ハヤツ的にはだいぶね、こう、リニューアルしてからナンバー1かナンバー2ぐらいのね、こう、ポエム会だったんでね。
ああ、そうだね。
ありがたいですね。そこを繋いでくれるのは本当にありがたいですね。
ああ、そうだね。
この第二段落に、ハヤツが、リニューアル前の当初と、最新のハヤツが隠れてる。
ああ。
嬉しい。これ、ハヤツに対するファン差がすごい。
まあ、本人はそんなつもりにさらさらないんだろうけどね。
いやー、すごいなーって思っちゃいますよね。
そうか。いや、でも、素晴らしい第二乱落ですね。まあ、内容はもうスッと入ってきました。あの、初見でしたけど、スッと入ってきましたね。
ええー。
うん、
じゃあこのまま第3段落続き行きましょうかね。
お願いします。
家電メーカーを作る。実はグリーンファンの開発をしていた2009年、バルミューダの前身である有限会社バルミューダデザインは倒産の危機に瀕していました。当時は私を含めて3人の小さなものづくりの会社でしたが、長引くリーマンショックの影響を受け、資金が尽きようとしていました。どうせ倒れるならと思い、残された全ての力をグリーンファンの開発にかけます。この扇風機さえ発売できれば、この扇風機さえ世に送り出せれば、いつしか私たちの中で夢をつなぐ存在となっていたグリーンファン。羽の開発に成功し、発売にこぎつけたのは2010年のことでした。全く新しい扇風機グリーンファンは、自然界の風、省エネ性能、静音性などのコンセプトが世界中の人々に受け入れられ、バルミューダを代表する商品となりました。そしてその後の空気清浄機、加湿器へと続くバルミューダの家電事業の原点となったのです。以上です。
おー、はあ。
第一段落、第二段落と続いて、第一段落割と固めの文章だったんです。
うん。
おごそかな形というかね。
はいはいはい。
第二段落、楽しい感じになったんです。
うんうん。
第三段落、急にドラマチック。感情の急降下がすごいんだ。
いや、確かにね。この、立て続けに聞くとそうだよね。でも、この第三段落の話は、
うん、
イベントでされてたんですよ。
おー、そうなんですか。
はいはい。だから細かくね、その行間を僕も説明できるぐらいには聞き込んでるので。
おー、素晴らしいじゃないですか。
おー、なんか言ってました。すごい印象的なフレーズ、倒れるならね、倒れそうだみたいな話さっき言ってましたよね。
どうせ倒れるならと思い、残された全ての力をグリーンファンの開発にかけます。
どうせ倒れるならの後に言ってたんです、うん、寺尾社長。どうせ倒れるなら、前に倒れようと。って言ってたんですよ。
お
そこだけは覚えてます、
ね。いいですね。いや、いいですね。あえてこの開発ストーリーの中ではそこを省略する。
そうなのよ。すごいね。
感じ取ってくれよっていうのが、こう、秘められてる感じがいいですね。
でも、そうね。言ってた。それで、開発して、うん、あ、ごめん。ちょっと補足できるのそこぐらいしかないかもしれない。
現地のお話とはずれますけれども、
はいはいはい、
個人的にここでまあこの第三段落までというのが正しいですかね。
うん。
ずーっとグリーンファンスタジオではなくグリーンファンの話をしてるんですね。初代グリーンファンの話を。
はいはいはい、そうですね。
グリーンファーマーは2010年に発売されたと。
うん。
で、この第三段落では2009年から開発をしていたと。
うん。
なんだか、僕らとのシンパシーがありますよね。ハヤツーが始まったのは2010年。おねさんが、ポッドキャストを始めたのは2009年。
ああ、見落としてたそこ、確かに。
ズバッと一致していますし、一個前の段落に戻って、長野県の、長野県とは明言はされてないですけどね、スキー場の話をしてくれたもの。
うん。
あれはまあ、ザ・ランタンの話ですよね。
そうだね、確かに。
それってリニューアル後のハヤツーの話。
おお。
なんだか、すごくエモくないですか？この第三段落までの中に、僕たちとバルミューダの歴史がこう詰まってるんですよね。
そういう感じだったの？このストーリー、まさか？
触れては来なかったんですけれども、
うん。
ハヤツーとバルミューダの間に、
うん。
ずーっと、グリーンファンが並走してくれてたんですよね。
歴史の中でね。
ええー。
確かに。
ホネスさんが、ポッドキャストを始めようって思ったその時、一方その頃、寺尾の玄君はグリーンファンを開発していたんですよ。
苦しかったんだ、その時。
苦しかった。倒産の危機に瀕していた。
いや、知る由もなかったもんな、かけらじやってる時は。
そうですね、メディア批判を始めた頃ですよね、話が、ね。
やめろ。神田さんにも飛び火するから、それやめなさい。そうね、確かに。
グリーンファンが形になって、
うん、
2010年に発売をしますって時に、ホネスさんは、ハヤツを始めるんですよね。
本当だ。
ホネスさんが、かけらじで一旦の形が見えたと思って、じゃあ、二番組目始めようって踏み切るのが2010年なんですよ。
ポッドキャスト、確かにね。
寺尾の玄君とホネスト君が、よしって、ここからだってなったのが2010年なんですよ。
すごいシンパシー感じちゃう。
これはすごいことだよね。なんか、ってなっちゃう。
え、そんな二人が今回イベントで、ようやく、出会ったってこと？
そう、出会っていたんですね。同じ空気を吸っていたんですよね。そう。扇風機のイベントで同じ空気を吸っていたんですよ。
いやいや、掛け合わせてきたな、おい。確かにそうだけど。
そして、寺尾の玄君言ってました。
うん。
扇風機を作るのではなく、風を作ったんだと。
確かに。
その風を、ホネス君は、改めて吸ってきたんですよね。
すごいじゃん。なんか、超エモい空間だったんだね、あそこはじゃあ。全然俺気づかなかったけど。
でも、同じ風吸ったんですよ。
吸ってた、空気吸ってたよ。
寺尾の玄君が2009年、10年に、あの風を生み出したいって思っていた、あの風を2020年にホネス君が吸って帰ってきたんですよ。
やばいじゃん。超エモいじゃん。何それ。
すごくない？この第三段落までの流れ。すごくない？
すごいわ。なんか、イベントでちょいちょいその話を聞いていたはずなのに、俺は、やっぱり心の機微まで感じ取れていなかったのかもしれない。イベントですら、ご本人を前にして。失礼極まりないな、だとしたら。
今この場でこう、開発ストーリーを持って一体感を感じている。素晴らしいことですね。
すごいじゃん。確かにね、この歩んできたハヤツーとの歴史はほぼ同じ時間軸で動いてるんだもんね。
ええ。
はあ。げえな。
ハヤツーがリニューアルと称してある意味置いてきたハヤツーの過去の歴史、
うん、
そしてハヤツーが紹介できてこなかったグリーンファンの歴史、
うん、
それがこの2024年グリーンファンスタジオの開発ストーリーにおいて再び目の当たりにさせられる。今回僕、ここまでの中で、
うん、
まあ、それこそ前回のリベイカーと比べればやっぱしっとりしてるなと、開発ストーリー時代には思ってるんですよ。
しっとりしてるわ、確かに。
しっとりしてるんですけれども、文章はしっとりしてるんですけれども、
うん。
どうしてこんなに胸が高鳴るんでしょうか。
なんか熱い感じはするね、確かにね。
どうしてなんですか、マシコさん、教えてください。
いや、聞くな。PR 担当のマシコさんに聞くな、そこを。
PR 担当のマシコさん、教えてください。あ、別にこう、メッセージを待ってるわけじゃないですか。その場でこう喋ってくれれば、こう、感じてるんで、ね。
いや、聞いてるからね、多分。マシコさん以外も聞いてるから、
すいません。皆さん、どうもです。
いや、でも、この、でも、第三段落までが、要は、リニューアル前の、ハヤツと、同義ってことだよね。だってこの第三段落までは、 グリーンファンの話をしてるんだもんね。
ええー、グリーンティーじゃなくてグリーンファンの話です
よ。グリーンティーはいいのよ、かけらじの方は。言って出してないのよ、今。
でもグリーンで被ってるなと思っててね。
グリーンで被ってんじゃないよ、それ。
うん。あの、カツカレーうまいなって言ってるのは、こう、うままさんかなみたいな、こう、そこの株でなんかこう、なんか折り合わないかなってちょっと思ってるところもあるからね。
言ってない、そこで掛け合わせようとするんじゃないの、そこ。
あ、掛け上がってるかなみたいな、こう。
掛け上がってないわ、別に。
どっかでこう、開発ストーリーと掛け上がりラジオがこう、折り合わないかなって思ってるところありますけどもね。
折り合わないよ。
ただちょっと、掛け上がりラジオまでこう読んじゃうと、マシコさんには難易度が高いなって思ってるところがあってね。
聞いてないだろうからね。
さすがに掛けラジオは聞いてませんよね。そうですよね。すいませんね。
そうか。いやいや、でも、まあまあ、でも第三段落までは分かりましたよ。その、グリーンファンというね、製品ブランドの全体の話で、僕たちは、これでようやくグリーンファンが作れて、そのおかげでバルミューダが、まあ、なんでしょうね、スタートを切れたというか、
うん、
その、倒産せずに、バルミューダとして始まりましたよっていうところまでの話だもんね、これはね。
そうですね。まあ、ハヤツリスナーさんの中でもね、こう、やはりこう、バルミューダの回あんまり聞いてないわーって方からするとね、こう、グリーンファンの歴史を聞く中で、そんなことあったの？ハラハラするみたいなところまでが、こう、第三段落で語られてると。
なるほど。
で、まあ、長らくご愛顧いただいてるハヤツリスナーさんからすると、うん、まあ、グリーンファンの話はこれまで聞いてこなかったけれども、そうだよなって、あの風作ってたんだもんな、そこは知ってるぐらいの、こう、納得っていう感じがあるんだと思いますよね。
なんか、
ここまででね、こう、ハヤツでいう前段が整ったっていうことですよね。長くかかりました。1時間かかりました。
ごめんごめん、あの、
え？
この1時間でちょっと、今の時点で僕思ってること言っていい？
なんでしょうか？
ちょっと、僕がパフォーマンスを全然発揮できてないような気がしていて、あいつイベント呼んだのに何にも持ち帰ってねえじゃんって思われてんじゃねえかなっていうのはちょっと今不安です。とっても。ちょっと残りの3段落でちょっと、何かこう爪痕を残さないといけないかなと思ってます。
行きましょう。
はい。
第4段落。
お願いします。
新しいものは次の日から古くなる。初代グリーンファンはどこから見ても扇風機に見えること、どこから見ても新しいと感じることを主題にデザインされました。そのシンプルで新規性の高いルックスもおそらくヒットの一助になったと思います。そしていくつかの空調家電をリリースした後、デザインチームは壁にぶつかってしまいました。新しさばかりを追い求めるうちに、デザインは確一的になり、アイデアも出なくなっていったのです。悩んだ私たちは、アウディで活躍された和田さとしさんに外部デザインディレクターとして参画してもらうことにしました。初回のミーティングで彼が言った言葉に衝撃を受けます。新しいものは次の日から古くなる。美しいものは100年経っても美しい。いやー、参りました。その通りです。新しさ自体が価値を持つのは一瞬のことなのです。私たちは光の反射から物の形を認識します。徹底的に美しい面を張り、ハイライトと陰影を作り込んだグリーンファンの後継機が2014年に発売されました。ザ・グリーンファンのデザインは10年間変わっていません。以上です。
ああ。
いかがですか？
これはね、冒頭にこう、タイトルだけ読み上げていただいたじゃないですか。
はい。
ね。ここの中で僕が唯一、
うん、
これはあの話してるんだろうなってさっき言ったと思うんですけど、
うんうん、
そこのお話はここの段落でしたね。
なるほど。
この新しいものは次の日から古くなるっていう。合ってましたよね。その
合ってますよ。新しいものは次の日から古くなる。アウディの和田さとしさんがおっしゃっていたと。
そうそう。というのは、イベントに、
うん。
和田さとしさんもいらっしゃって、トークイベントやったんですよ。
豪華。
超豪華でした。はい。
うん、
で、そこの中で、やっぱり、寺尾社長と、
うん。
和田さんの間で話をされてるときに、いや、実はね、と。うん、和田さんから、こう、いろいろ教えを請うときに、
うん、うん。
新しいものを作ろうとすると、
うん、
その、新しいものっていうものの価値は、
うん、
翌日からなくなっていくんだよっていうのを聞いて、うん、もう衝撃を受けたんだよって話を熱弁されてたんです。っていうのが、その、結構ね、テレオ社長としても、
うん、
あ、ごめんなさい、ゲン君としても、すごいこう、刺さったんだよ、俺はっていう感じの話し方をされてたから。
なるほど、なるほど。
僕もね、それはすっごい覚えてて。
うん。
で、なるほどなと。で、美しいものは、もう何年経ってもずっと美しいんだっていうような話をされてたので、ここは、あれですね。僕としてはスッと入ってきた段落というか、うん、まあ、一回聞いてますんで、予習済みというか。はい。
素晴らしいですね。
なんかね、まあ、そんな、はい。皆さんすいませんね、これはね。はい。
ホネスト君が現地で聞いてきた部分も補強になってくれて、皆さんも感じてると思うんですけども、
うん、
この段落、新しいものは次の日から古くなる。まあ、段落の見出しになってる。非常にこう、言葉としての力のあるね、ワードが出てきてるなと思いますし、
そうね、その
、グリーンファンのデザインっていうものが、まあ、最初は新しいものを目指して作っていたんだけれども、うん、まあ、それでは限界があると。
うん、
まあ、学びを得て、後継機として2014年に発売されたザ・グリーンファン。グリーンファン、初代グリーンファンがこう、ブラッシュアップされて出てきたものっていうものは、その後、10年間変わってない。つまり、
うん、
新しいものを目指したわけではなく、今度は美しいものを目指したんだっていうふうなところがわかるわけですよね、
う
ん
うん。そうですね。
製品として進歩してるんだよっていう部分のところが書かれているんですけれども、まあ、言わなくても気づいてると思いますけども、気づいていただきたいのは、ゲン君がとても謙虚だよねっていうことですよね。これ、書き方によっては、
はい、
もちろん、アウディの和田さんに言われた言葉が刺さったんだよ。それはもうホネストが言ってくれた通りですし、でも、
うん、
それって、わざわざ言わなかったら自分の手柄のような表現をすることもできるんですよ。
あ、なるほどね。
これ和田さんを立ててる。そして、文章の中で、いやー参りました。その通りですって言ってるの
を、
すごくフランクに、新しい感性を受け入れる力があるんだよってことがこう表現されてるわけですね。
読み取り能力半端、どうなってんの小平さん。はぁはぁはぁ、確かにね。
これ、学びを得て、もうさも自分の知識として吸収しましたっていうのは見栄を張るような言い方ができたはずなんですよ。
できた、確かにね。わざわざ出してこなくてもいいっちゃいい
もん
ね。
もちろん、こう、和田さんを立てるっていう部分で、他の書き方もあったと思うんですけども。
うんうんうん、
でも、そうではなく、いやー参りました、その通りですっていう、自分を下げる書き方をしてるんですよね。
うんうんうん、
これは、感じ取ってみるべき要素がありますよ。おちゃらけてるんじゃないんですよ。
確かにね。
そういう余裕があるんだってことですよ。
じゃあ補足させていただきましょう。
ああ、なんでしょうか、は
い。ここでようやくイベントに行ったホネストの、ここでしか発揮できないかもしれない本領を発揮させていただきますと。いや、でもね、この和田さんをゲストに、ね、
うん、
最初はゲン君だけが挨拶としてしばらく喋ってたんだけど、
うんうん、
途中から和田さんを呼び込んで、
うんうんうん、
で、二人で座って喋ってたんですけどね。
うん、
でこの二人がこう揃った時に、こう話す感じからして、もう、ゲン君は、和田さんのことを、もうリスペクトしてるというか。
リスペクト。
もう死と仰いでるわけですよ。
おー、和田さんのこと。なるほど、うんうん。
っていう関係性であるのが、こう、イベントに参加したことによって、分かってたわけ、僕は。
うんうん。なるほど、なるほど。
ゲン君はこのデザインのところに関して、この和田さんを頼ってるんだな。で、ご自身も言ってたしね、この、行き詰まった時に、うんうん、ちょっともうどうしようもなくなったから和田さんに頼ったんだみたいな話もされてたし。
うんうん。
あ、そういう関係性なんだって思ってたから、今の段落僕はこう、スッとそこの部分読み飛ばしてしまってたというか。ですけど、
うん、
そのイベントのことを何も知らない小平さんの方が、ちょっと深く語ってるのを聞いて、ちょっと僕は戦慄してます。確かにね。そうだね。それは読み取ってすごいな。そう、うん。まあ、でも、そういう関係性だっていうのが、確かに文章の中からも、わかりますね。
その、ええー
ね。なるほど。まあ、
表面上部分のところへはね、あの、引き続きグリーンファンの話をしておりまして。
うん、そうだね。
あの、第3ジャンルからずっと続く中で、グリーンファンを開発したんだよ。そして、この第4ジャンルでは、グリーンファンの後継機、2014年で言ったザ・グリーンファンの方を、こんな風に生まれたんだよねっていう、引き続きのグリーンファンブランドの歴史を語ってるんですよね。
それがさっき言ってた僕が第2世代って言ってたやつだよね。
そうです。
多分ね。
うん、ええー。現行、購買できるのはこっちのグリーンファン、ザ・グリーンファンの方ですね。10年間変わっていないデザインの方です。
ね、うん、はいはいはい、そうです。
美しい方です。
うん。なるほどね。
そんなわけで、第5段落行きましょう。残り2段落ですよ、
はい。うん。お願いします。
風の使い方。ザ・グリーンファンは、伝統的な形をした扇風機として完成されたデザインを持っています。ではなぜ新たにグリーンファンスタジオを作ろうと思ったかというと、当時に比べて暮らしの中での風の使い方が変化してきたからです。以前の扇風機はその風に当たり涼を得るための道具でした。しかし時代は変わり、大気の状態や夏の暑さも変わりました。黄砂や花粉、猛暑の影響、またエアコンの性能も良くなったことなどで、最近では一年を通して以前より窓を開ける回数が減ったと感じています。それに伴い、我が家の扇風機の使い方も変わってきました。冷暖房効率を上げるサーキュレーターとして、部屋干し衣類の乾燥機として、どこにでも持ち運べる換気扇として、むしろその活躍する機会は以前よりも多く、夏だけ使う道具だった扇風機は、一年中便利に活躍する道具に変化しました。使う場所もリビングだけではなく、家の中の様々な場所へと広がっていきました。以上です。やってきました。グリーンファンスタジオの話。
なるほどね。
でも、グリーンファンスタジオを作ろうと思ったきっかけの話でありますね。
そうだね。グリーンファンの話ではなかったけどね。
最終段落の一個手前まで来て、ようやく作ろうかなっていうところまで来ましたよ。ようやく来ました、皆さん。
でも、冒頭のその前段、その第一段落に入る前の、あの導入部分のところで、ちょっと語られてましたけど、この交差やらなんやらっていうところが。だからそこら辺の話っていうのは、ちょっとさっきも言いましたけど、イベントの中でも言われてたんですよ。
おお、
その風の使い方がうんぬんっていう話はしてなかったけど、表現のところだね。ただ、
うん
うん、その最近のこの世の中の環境がいろいろ変わってきただとか、家の中でどうだとか、その花粉が多くなってきて窓開けるタイミングが少なくなったよねとか、
なんか
そういうようなところからやっぱりこう部屋の中でいかにこう自然の風を窓を開けずに感じられるのかみたいなところをやっぱり欲してるよね、みんな、みたいな。だからこそ、改めてこの、グリーンファンスタジオというものを、まあ、作るきっかけにもなったんだというふうに、ゲン君がおっしゃっていたのは覚えているし、なんかそこでやっぱり環境問題みたいなところにもね、話がちょっと派生してたところあったんで、
お
なんか、ああ真面目だなぁと思って。
真面目ですか。まあ、そうですね。これ実際文章としても真面目な文章ですよね。
そう。ここの段落が結構硬かったよね。イメージ的には。
これまでの段落の中でこう、途中崩れたりする部分もありましたけども、ここで一回引き締まり直りましたね。
うん、そうね。だって、キュッときました。あの、戸隠に行って、スキーやってる途中にね、リフト乗って考えてましたみたいな部分と比較すると、
扇風機野郎だったと思います。
キュッてしたところでね、この第5段落で、ようやくね。
ええー。ここから本題だぞっていうキュッてした感じが入りましたよ。
そうね。でもどうなんだろうな。これは、あれなのかい？僕がイベントに行ったからなのか、わからないけども。今までのストーリー、ポエムよりも
、
なんかね、すごく真面目さが垣間見えてるんですよ。全体的に。
そうですね。そこの部分はまあまあ同意するところはありますね。確かに今回はしっとりしてるなと思います。
なんか今までってさ、
うん。
いやだから僕も前回の時にもちょっと反省したけど、
そ
のリベーカーの時ね。
うん。
なんか 今までの元くんと違うなみたいなこと僕しきりに言ってたじゃない。で結論ホネストの心が荒んでいるからそう感じてただけだみたいな結論になったじゃない。
そうですね。その時はそうなりましたね。
うん。でいやでもねなんか今回のもそうだけど。
うんうん、
今回はまたリベイカーと違った意味で、今までの元君っぽさが、ちょっと変わったなっていう印象を今僕はすごく受けているし、なんかそれは、このグリーンファンというブランドに対する元君の思いの強さから来るものなのかなとも思ってるのね。
そうですね。僕は、そこは僕も同意です。
お
そらく、グリーンファンっていう、ある種、バルミューダの黎明期を支えた製品。
そうよね。
そこに対するリスペクトの気持ち。まあ、自らが作った製品ではあると思いますけれども。
はいはいはい、はい。
でも、大切なものなんだという、思い入れの強さってものが、この、今回の開発ストーリーに反映してるんだよなぁと感じますね。
なんか、イメージ的に今までの元君のポエムって、もうそれこそ、なんとなくこう、ちょっとラフな感じの服で。
はい、うんうん。
さらっと書いてます。俺ってこうなんだよね。みたいな感覚で語ってたポエムなのかなって思ってたんですけど。
うんうん、
今回に関してはなんかちょっとあのパキッとしたシャツを身にまとい。
そうですね。
清掃してる感じで書いてるなっていうのは思いましたね。まだ第6段落残ってますけど。
うんうん、
第5段落まで読んできた、聞いてきた中で、そんなにこう突拍子もなくいきなりスペインに行ったりしないし。あ、ポエムの中でね。なんかこう、話がこう、これは別に、あれですよ、侮辱とかそういう意味合いでは全くないんだけど。
うん、
世の中にある企業が出す開発ストーリーとして、うん、すごくちゃんとしてるなって感じがする。
なるほど。まあ、まあそうですね。いつもと比べれば、開発ストーリーっぽさが、まあ言葉通りの開発ストーリーっぽさがありますよね。確かにね。
いや、普通なんだけどね、それが。それが普通なんだけど、だから、元君の真面目要素ちょっとエッセンスとして入れましたっていう感じがするから、うん。だから、かといって、なんか、元君っぽさがないわけでもないなとは思ってるのよ。
なるほど、なるほど。
うんうんうん。
まあ、ここはね、ちょっとね、考察足らないなと思ってるところがあるので、機会があれば後日またと思うところはあるんですけれども、なんとなく、はいはい、今回確信に近づいたの、自分の中で確証を持ちつつあるなと思うのは、
はい。
やっぱ、食べ物の話だと乗るんだ、彼は。なんかね、こう、
ああ、はい、はいはいはい。
食べ物のキーワードが出てくるときに急にね、テンション高まる彼がいるんだよね。
確かにね。あ、それはそうかもしれない。
なんかね、こう、各製品いろいろあった開発ストーリーを追う中でも、音楽とかはちょっと違ったし、スピーカーの時かな、うんうん。音楽だったり、あとランタンの時も、ビールガブガブとかっていうあたりはあったんだけども。
あったね。
光源とか光の話になってるときは、若干硬かった気がするというか。
あ、確かに、そうだね。
硬かったというか、やっぱりこう、比べれば落ち着いているような気がするんだなと思っていて。
書いてるテンション的な話ね。その、うん、最低限言わねばならないところはあるぜっていう、真面目エッセンス部分、元君の真面目エッセンス部分があるってことだよね。
まあ言いながらね、こう、クリーナーの時とか、またちょっと違うところもあったりもするんでね、こう、また少しね、考察しきれないところがあったりはするんですけれどもね。
でも、
やっぱりこう。
コーヒーの時テンション高かったもんね。
そうですね。太田くん、みたいな。あの時言えなかったけども、あの一杯美味しかったよ、みたいなね、こう。
おー、いや、
さり際に指ピッてってね、こう。
うん、バーンってね、こう。
社長。
鳴らさんでええねんって。いや、鳴らしてないからな、ポエムの中で。俺たちの想像の中で鳴らしてるだけだから、それ。
社長って。
なる、確かにな。
まあでもこの風の使い方の段落のところでね、改めて感じていただきたいのは、
うん。
グリーンファンスタジオを作ろうとしたきっかけは環境の変化だ、みたいなところは言ってますけれども、
うん、
うんね。うん。まあ、改めて感じ取っていただきたいのは、
うん。
まあ、BTT の時もそうだったんですけどね。こう、基本的に一つのプロダクトってものを、一つのプロダクトを作るっていう時に、彼らは、バルミューダっていう会社は徹底的に作りきるので、はい、基本的に同じものをもう一回焼き直しで作るってことはあまりしないってことなんか再三語られてるんですよね。
はあ、はあははあ、
つまり作り直すときには新しい何か、今までなんか必要なかった何かが、こう、外的な要因であったりとかね、こう、社会状況の変化などによって、改めて作り直す必要性が生まれた時に新しい商品が出るんだ、みたいなことを語るんですよね。
うん。
あるいはトースタープロみたいな、こう、今度はプロのね、こう、シェフの目線が入ったからこそ食べてきた一歩みたいなね。はいはいはいはい、そういった、何らかの次の要因、ステップってものがあるんだということをよく語られてるんですけども。
うん。
グリーンファンスタジオにおいても、これまで、前の段落、4段落目以前までのところで語られてきた、まあ、デザイン的な美しさみたいなブラッシュアップはあったものの、製品そのものの特性ってものは変わってこなかったと。
うん。
でも、社会状況が変わったから。
そっか。
新しいものが必要になっている。故に、今回、グリーンファンスタジオというものが生まれることになったんだよと。
わー。
製品の社会的意義をちゃんと語り直してるんですよね。
なんか、ちょっと、今、感動してます。
どうした
いや、俺、その話を、あのイベントの時に聞きたかったな。今のこの小平さんの話を。すげえ解像度が上がってる気がするわ。あ、なるほどなって思ってるし、なんか、あの時は、そのイベントでいろんな話を聞いてる中で、あ、すごいですねってそれぞれの話を聞いてたんだけど、
うんうん、
なんかそれがね、全部繋がった感じがする。
繋がってありがたいね。
なぜイベントに行ってない小平さんからそれを教えられるのかはわからないよ。わからないけど。あ、確か、そういうことかという、この新しい環境の変化があるから、グリーンファンというものの、
うん、
その、まあ、リプレイスじゃないけど、
うんうん、
新しいバージョンのグリーンファンを作りましたというようなところが出てるんだというのは、ああ、なんとなく全部がこう腹落ちした感じがしますね。もう勝手に一人で腹落ちしてるんですけど、なるほど、という感じですね。
それでは行きましょう。
はい。
最終段落。
はい。
2024年デザインの旅。グリーンファンスタジオは、現代の暮らしの中で、グリーンファンテクノロジーによる広くて豊かな風や空気循環をより便利に、より有用に使うためにデザインされています。全体的なキャラクターはアトリエなど制作現場にある道具をイメージしました。ベースのない三脚型の設置部は移動しやすく、どこにでも素早く置けるように、足を金属にすることにより素材の上質さと軽やかな抜け感を両立しています。デザインチームが特にこだわったのがケーブルでした。使用範囲を広くするために従来のおよそ倍の3メートルの長さのケーブルを採用されましたが、束ねて本体にかけた時に美しく決まるようにデザインされています。少しラフで美しい雰囲気ながら極めて均整の取れたプロポーション。グリーンファンスタジオはバルミューダが考える最も現代的な送風機、清潔で快適な毎日をお届けします。以上です。はあ、
素晴らしいね。
今回は本当に爽やかな風を感じましたね。
なんかイベント行ってよかったなって思ってます今。
おお、よかったですか。
私のようなものが本来であれば多分小平さんが行くのがベストな場所だったところに、
いやいやいや、うん、
ちょっと申し訳ないけど僕一人で言ったわけなんですけれども、あの最後の段落を聞いてね、なんかちょっと途中からやっぱりポエムの内容を原訓的に変わったところがあるじゃないですか。それこそ太田くんのところからちょっとずつ変わってきたのっていうのは早通でも過去に
ザ・ブリューのところからね、
そう語られてたんですけど、
うんうんうん、
あのそれまではデザインチームの長俺、
そうですね、その時代ありましたね、確かにね、うん、
俺のデザインすごいみたいな、
うん、
あの、うん、俺俺だったポエムから、太田くん、岡島さんの頃から、
うん、そうですね、更新に譲るというかね、
そうそうそう、俺だけじゃないんだよとバルミューダは、
うん、
すごい奴らがいっぱいいるんだバルミューダの中にはっていうのを、
うん、
こう徐々にポエムの中に入れてくれてたんじゃない？
そうですね。
でそれのね。まあ、まだ集大成ではないんだろうけど、
う
今回のこの第6段落ね。
うん、
もう、なんだろう。その、デザインチーム、
うん、
の人たちのことを、
うん、
僕は褒めまくってるように聞こえたわけ。
そうかもしれないですね。
なんか、今までだったら、ただただデザイン、ここのデザインがいいだろ、すごいだろ、うん、これってかっこいいだろ、バルミューダなんだぜっていう打ち出し方をしててもおかしくないところ。だからさっきの和田さんのところと近いのかもしれないけど。っていうのでも書けたとは思うんだけど、
うん、
いや、今回のグリーンファンスタジオに関しては、デザインチームの人たちが、これは全部やってくれたんですと。ケーブルのところもそう、三脚のところもそう。だから、そういうところは、デザインチーム全体の功績なんですよ。すごいでしょ、バルミューダ。俺じゃなくてバルミューダっていうのをイベントに行ったことにより、僕はそれを如実に感じたというか、そういう意図もあるのかなっていうところをちょっと、聞いてて思いましたね。
素晴らしい。いやー、でもそこは解釈一致ですね。素晴らしい。
いや、解釈一致してることがすごいんだけど、逆に。なんで一致すんなっていうところあるけど。
いや、でもこう、口頭で聞いてると、さすがに分かりにくいと思うんですけども、結構デザインされています、みたいな、こう、
はいはいはい、
デザインしていますではなく、されています、みたいな
感じの
書き方であったりとかね。
うん、
こうもちろん、こう、玄君のチェックとかも入るでしょうし、デザインチームが何から何までやった。で、そこに、こう、何の意見も出さなかったっていうと、そうでもないんだろうなと思うところはあったりもするんですけども、
うん、
まあ、決して一人で作ったものではなく、チームとして、会社として作ったものなんだ、みたいなことは語ってるんだろうな、そういう部分のニュアンスがあるんだろうなと感じるところは僕もありますし、
うん、
そもそもそのグリーンファンっていうブランドがそういうもんだなって、会社を代表するものなんだっていうところで、デザインチーム、それすなわちバルミューダという会社、グリーンファンというブランド、それすなわちバルミューダという会社っていう二軸を持ってバルミューダの会社の素晴らしさを伝えているっていう締めくくりなのかなーっていうところが感じられるというかね。
マシコさん聞きましたか？これ今の、ちょっと、マジで。これは本当に、小平さん、次の機会あったらマジで小平さん呼んでほしいんですけど、これ多分マシコさん、今、戦慄してると思います。なんだこの人って、だって俺もなってたから今。イベント行ったことによりね、皆さん、これ今までのバルミューダ、この寺尾源を感じる回を9回やってきて、今回が10回目って話しましたけど。
今回10回目ですね。
ね ?10 回目にしてようやく僕はイベントに行ってその解像度を僕は上げてきたはずなんですよ。わかりますか上げてきたのに、上げてきた俺、現地に行った俺が声さんにかなわないんですよ、だって。つまり今までの9回のこの見解、多分ほぼ正解なんですよ。すげえなって思ってる。今、だからちょっと鳥肌立ってますよ、小平さんに。これはすごいことだよ。
なんか、思わぬオチですね、なんかね、こう。まあでもね、こう、ここ僕ちょっと解釈追いついてないところなんで、こう、2024年デザインの旅っていうタイトルなんですよね。
あ、そうだね。それ、ごめん。現地に行った俺ですら分かってないわ、
うん、いや、これ、どう考えたって、2001年宇宙の旅っていう映画をなぞれてると思うんですよ。
あ、そうね、
どう考えたってね、
うんうん。
でも、そこに対する意図が、どういう深い意図があるのかっていう分のところまで、僕ちょっと今回終えてないんですよね。そこはちょっと口惜しいんですけども。
でもあれなのかね。これから、
うん、
バルミューダは、デザインチーム全体で、
うん、
旅に出始めたところですっていうところなのかもしれないね。
いやーでもね、こう、過去のポエムを見てもね、開発ストーリーを見てもね、必ず旅っていう単語で表現するんだよね。
そっか。
あと、道とかね、どこにもつかない道を歩んできてしまったんですみたいな、こうそういう表現もあるんですよ。
ああ、言うね。
もともと、彼ってね。
うん。彼の、ゲン君ね。うん。
そう。彼はそういう表現が多いんですよ。
確かに。
まあ、ここ頂戴して放流したってのもあったんでしょうかね。旅とか、歩くっていう表現好きなんですよ。
確かに、確かに。
うん。だからそこに、こう、で、今回、その、まあ、映画のね、2001年宇宙の旅になぞらえたような表現をしてきたっていうところで、まあ、あと、バルミューダフォンの時とかにね、こう、ジョブスに対する、スティーブ・ジョブスに対するリスペクトみたいなところもあって、やっぱりこう、当時の カルチャーみたいなものにこう、対するリスペクトってあるんだよなっていう部分のところに何かこう、折り重なるものがあるはずなんだが、
うん。
そこに対する答えがちょっと今出せていない。
多分だよ。
うん。
ごめん、イベントに行った僕も、ちょっとそこを補足してあげられる答え、ごめん、今はできないんだけど。多分小平さんが言ってたらそこの回をね、見出せてたと思うんだよね。それはちょっと本当に申し訳ない。そうか。でもすごいな、着眼点が。いやー、なんか、総じてやっぱりイベント行ってよかったな。今回、僕はそれをずっと思ってます。
おー、よかったね。
おー、なんか、より、小平さんが今まで10回やってくれた、このバルミューダ会をより楽しめてるわ。
なるほどね。
スタートする前ね、この収録する前、ちょっと不安だったのよ、正直。
お
ー、俺行っちゃったから、イベント。
うん、うん。
なんか、今までの感じとは違うスタンスになっちゃうなって思ってたの。奇遇でしたね。いや、めちゃくちゃ楽しめたから、なんか、すごい幸せな時間でした。
まあ、時間もあれなんでね、こう、はい、本編としては結びに入っていこうかなと思うんですけども。
はい。
まあ、振り返れば、今回は確かにこう、しっとりした感じ、ちょっと真面目な毛色の強い開発ストーリーだったなぁと思っていてね。
はいはい。
個人的には、それはやっぱりこう、食べ物じゃない、なのか、
うん、
グリーンファンっていうブランドを大事にしてる、そのバルミューダの会社の歴史でもあるんで大事にしてるんだよっていう気持ちから来るものなのか、みたいなところがあるんじゃないかなぁ、みたいなこと思ったりもするんですけどもね。
うんうんうん。
まあ、あるいはこう、いつもこう、ね、結構楽しい感じの開発ストーリーがある中で、今回こうガチン固めに物を出しましたよ。振り幅あるでしょ。まるで扇風機の首振り機能みたいだね、みたいな、ははみたいなところがあんのかな、みたいなこと思ったりもするんですけども。
言ってない誰もそれ。すげえ、すごいところまで言ってるけど、そうか。うん、なるほどね。
まあそういうところもあんのかな、みたいなこと思ったりもするんですけども、でもまあ、どんな形が来ても開発ストーリーを読むのは楽しいなと思ったのは間違いないなと思っていてね。
そうね。
ふざけた開発ストーリーであっても、真面目な開発ストーリーであっても、楽しいんだなって思ってましたよね。
そうだね。
なのでね、まあ、今回ね、開発ストーリーの文章をずらっと読んでいくと感じていただけるのは、デザインなんですよ。グリーンファンスタジオのデザインは、多分気に入ってるんですよね、
うん。うん。
そういった意味で、今回は皆さん、ホームページ行って、グリーンファンスタジオのデザイン見ましょう。
そうだね。
バッチリ決まってるっていうのがどういうデザインなのか。
うん。
それをバルミューダが考える最も現代的な送風機。それが一体どんなデザインなのか感じていただきたい。そうするとね、マシコさんも喜んでくれると思うんだよな。
最後の最後で語りかけられてますよ、マシコさんね。
そんなわけでね、また次回の製品リリースの時にお会いしましょう。
ありがとうございました。流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。前回に引き続き、なかなか長い時間、まあ、前回ほどじゃないですけどね、
長い、でも長くなりましたね。
長くなりました。いやいや、でもね、これ、まあ、先にちょっと言っちゃいますと、来週は、私が言ったそのイベントレポをですね、やろうかなと思ってるんですよ。だからもうスペシャル回です。4月はもうずっとスペシャルね。
確かにね、
もう毎週がスペシャルですから。
毎週がスペシャル、すごいぜ。
なんですけど、多分そっちの方でもいろいろ言うとは思うんですけど、
うんうん、
でもなんか終始
小平さんすげえなっていう思いがどんどん強くなる回でしたわ。
どういうことだ。
それ来週聞いてください。来週言ってると思うんで。
なるほどね。
でも、いや、それはね、多分、バルミューダの人たちも感じてることだと思うのよ。
そうなの。
うん。だから、今回こういうね、イベントに参加させていただく機会をいただきまして、大変良かったなと思うし、ぜひ皆さんには、うん、あのグリーンファンスタジオのね、フォルムも含めて見ていただきたい。そして、改めて文字でね、開発ストーリーを読んでいただきたい。
読んでいただきたい。
そんな思いですよ。
うんうん。
ね、そんなわけで、ぜひね、見に行った感想とか、あとは実は私グリーンファン、ザ・グリーンファン持ってますとかね。
おーお
ー。そういうお便り、お待ちしておりますよ。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは入り物通信モード検索するとアクセスいただけます。また、SNS をご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使った投稿ポストも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、入り物通信簿、エピソード259は以上でおしまいです。また、次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回まで、ごきげんよう、さようなら。
また来週。